イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。春うらら、うららかな春でございますよ。
隣は何をする人ぞ。
ん？そんな続きありましたか？
ないね。なんかと勘違いですね。
このレインボーマジック、最近国語の授業が多いですが。
そうなんですよ。日本語結構知らないなと最近思いまして、
うん、
かといって私本を見ない人なのよ。
読まない。
読まない、
はい、
で唯一読んだ本が、
うん、はい、
路傍の石。
はい、誰が書いたんでしょう。
知らない。
わあ、ちょっと名前が出てこない。一瞬路傍の石。
なんかそれを、
はい、
毎回、
はい、
感想文ってあったじゃん。
はい、ありますね、
うん、それをだ、うん、多分ね、小学校4年生の頃かな、
はい、
その頃に、書きまして、
はい、
で、まあ、1年ごとにまたあるわけですよ、
毎年ね。はい、
うんうん、また路傍の石を読み、
うん
うん、
奥深く
書いて読解
し、
うんうん、そうでまた書くわけ、
はい、
でそろそろ5年生じゃん、
はい、
で6年生になってもまたそれを読み、
うん、路傍の石を読み、
はいはいはいはい、はい、まあ、山本雄三さんって、ね、
山本雄三ですね、はい、
メガネかけたね、
はいはいはい、
方で、
うんうん、
唯一今も覚えてる、
はい、
内容っていうのは最後電車でね、
はい、
自己犠牲というか、 なんか飛び込んでなんか助けたみたいなね、代表的な小説ですね、路傍の石はね。
もう道端の単なる石ころっていうね、
はいはい、
路傍の石、
はい、うん、まあ、1937年に朝日新聞に連載されたと、ということで、ね、話題になったらしいですけれどもね、まあ、もし時間がありましたら読んでみてください。私は全然覚えてません。
私エミリー・ブロンテという、
はいはい、
イギリスの作家かな、女流作家ですけど、
はい
はいはい、の、
うん、
嵐ヶ丘。
嵐ヶ丘
有名ですね。嵐ヶ丘、
有名ですね。
映画もにもなってますね、はいはい、何本も映画化されてます ね、
そうですね、はい、
あれを読んだ時、
うん、
最初、
はい、
まあ、ヒースクリフだったかな、
うん、
っていう男性、
はい、そうです、
が出てきて、
うん、
さっぱりなんかもう小難しい文章でさ、
はい、
挫折したんですよ、読む途中で、それがまあ大学生の時でしたかね、である時読むものなくなっちゃって、
読むものなくなっちゃって、
私活字中毒ですから、なんか読んでないと
はいはいはい、はい、
落ち着かない人なんですけど、
はい、
しょうがない、嵐ヶ丘もう一回読むか、
はい、
と思って、
はいはい、
21、22の時に初めて読破したんですよ、
はい、
なんか業の深いイギリスの話ですけど、
はいはい、
業の深い、なんと業の深い話だなぁと思って読み終わったわけです ね、
はい、あ、なるほどね。
でそれから子供を産みまして、
はい、
でまあ育児ね、乳幼児抱えてる時なかなかこう出会えないじゃないですか、
はい、
でこう本読もうかなと思った時にやっぱり読む本が何もなくて、
ええ、
本棚見たらふと目に留まったのがもう読んだ本ばっかりですが、その中から嵐ヶ丘が気になって、
はい、
読んでみたら、
ええ、
なんかこう違う角度から、
うん、
なんか物語がね、
はい、
こう感じ取れたと言いましょうか、
はい、
でそれからさらになんかその嵐ヶ丘の不思議について、
うん、はい、
自分が友達に喋った時に、まあ、男性の友達ですけど、
はい、
喋った時にちょうど映画やってるよというの、
うん、
うん、でじゃあ見に行こうかっていう話になり、
はい、
でその、まあ、私の同級生ですけども、じゃあ行く前に俺も読んでみるわって言って、
はい、
まあ、ヒースクリフという名前だけは、
はい、
インプットした状態で2人で見に行きました、
はい、
で本当に原作に忠実に描かれた映画でした、
うん、
なんかこう感じるものがやっぱり男性で感じるのと女性の私が感じるのとでは、
はい、
感じて着目しているところが違うんだなってお互い映画見た後で、
はい、
会話して、
ええ、
いつか5年、うん、10年経った時にお互いにもう一回嵐ヶ丘を読んで、
はい、
その時どう思ったか、
はい、
新たな感じ方をしたか、
はい、
比べようねっていう話をして今どこにいるのや
もしねラジオで聞いてたら俺俺俺俺
マリコお前だマリコっていう名字なの、
ね、あなるほど、なるほど、
マリコじゃないんだ
私なんかあの嵐ヶ丘ですか、
はい、
ガラスの仮面でしか知りません
ああ
ヒースクリフ言われた時にああそうそうそうそうそうヒースクリフ
嵐ヶ丘を劇場でやるというね
そうそうそう、うん、
内容がガラスの仮面 で、
ね、
漫画で、ね、
ありましたんでそれであのちょっとねあ俺も知ってるみたいな、
まあ、どっちかっていうとだから、うんまあ、日本でいう明治文学のような、
はいはいはい、
だから英語でも、うん、こう古い文体って言いましょうか ね、
はいはいはい、
それを日本語訳してるから、まあ、読みにくいったらありゃしないっていう、
そんな読みにくいな、
もうちょっと今の平成語にして、うんはい訳してくれたらもう一回読んでみたいなと思いますけど、めんどくさくて、
はい、
もう一回読もうっていう気には今 ね、最近楽して読める本しか読んでませんから。
楽して読める本、
もうあの考えさせられるとか、
はいはいはいはい、
うん、そういうのがもう疲れちゃうから、
うん、
その深入りもせず、
はい、
へーって思って面白いあーいい話だったなって、
うん、
こう浅く楽しめる感じの本っていうと、
はいはい、
なんかこうあやかしが出てきたり
あ
神様が出てきたりするわけですよ。
余計考えさせられるわ。
いやいや、あやかしがまたチャーミングで、
チャーミングで
全然考えさせられるストーリーじゃなく、
はい、
ああよかったねってほのぼのしちゃうような、最近のその文庫平積みで置いてあるものの、はい、挿絵っていうか表紙の絵とかがよく似てるんですよ、うん、なんか
似てる
似てる
似てる、
うん、よく似てて、うん、
何に似てる、
同じイラストレーターが描いてるのか、表紙の絵が可愛くて綺麗で少女漫画のようで、
はいはいはい、
あれのイメージ、表紙のイメージで登場人物がこういういでたちなのかなと思っちゃうと、
はい、
つまらなくなっちゃうんで、自分で妄想させてもらいたい方なんで、
妄想族としてはね、
そうそうそう、
はいはいはい、
なるべく表紙を見ないようにして、
はい、
であのあらすじだけ読んで、
はい、
あこれ楽そうだなって思う、はい、
楽そうだな
内容面白いんですけどね、
あ、うん、まあ、私はそのもうあの読むことさえめんどくさいので、
はいはい、
あの要はオーディオ文庫ですね、
何読み聞かせみたいな、
は
い、
読み聞かせこれね、小学生の頃から私はあの、ね、うちの おふくろが、
はい、
あの枕元で、
うん、
まあ、普通だったら絵本を読み聞かせたりするんでしょうけれども、
はい、
めんどくさかったんじゃん、
うんうん、
カセットテープを与えて全部それを聞いて育ったのよ、うん、だからその癖なのか、今でも読まないでオーディオ文庫、
小学生ぐらいになったら読みましょうよ、じゃん、
いやいやいや、もうオーディオです。で、あの夏目漱石の心ですか、
心、
はい、心ね、
うん、
あの実はこれ岩崎聡子さんっていう方が、あの朗読してるじゃん、
うんうんうん、
でその声が昔から岩崎さんの声が好きで、
う
ん、
あ、はいはいはい、
で、うん、ある時に名前を知ったんですね、
うん、
で、あの、まあ、ブログかなんかで、
うん、
あのちょっとその今そういうのに凝ってるんだっていう話をした時に、
はい、
まあ、前にもちょっと話したかもしれないですけれど、
はい、
あの私ですと、
お
コンタクトもらった
と思いますおすごいじゃないですか、
びっくりした。なんか最近やっぱりオードリー文庫ってあの出てきてますけど、やっぱりそれまでメジャーじゃなくて売れないんですって。
あ、そうなんです
か。まだまだ、
うん、なんかテレビで宣伝してるの見ましたよ。
あ、そうですか。
大和田バックさんの弟さんだかお兄さんだか、はい、なんておっしゃるんですか。大和田、
大和田、そうね、はいはいはい、
あの方が朗読してら、はい、おられたりとかするやつ、
うんうん、俺大好きなのよ、朗読してもらうの
人の力を借りて
あのね、もうあの例えばあの電車の中でね、
うん、
本読むと俺酔っちゃうのよ。
はいはいはい、はい、うん、そうすると読む時間がないですね。
家で読もうとするとさ、うん、眠いじゃん。
まあ確かにね、忙しくてもあと寝るだけで帰ってきてますからね、
う
ん、
そうそうそう、そうすると、
うんうん、
車の移動中にもうカーステですごい爆音で聞いて
る、はいはいはい、朗読を、
まあ、岩崎さんいい声
うん、朗読ね。
そう、あの、うん、人によって値段違うのよ、同じ内容でもね。
ああ、それそうでしょうね、ギャランティーも違います。
400円だったりするものと、はい、千何歩するのとね、同じものを読んでても、ね、値段が全然違うんだよね。
やっぱりあの鍵括弧が多かったり、はい、登場人物が多いと大変ですもんね、朗読っていうのがね。まあ最近じゃあね、活版印刷の話ね。
活版印刷、
はいはい、川越にある活版印刷の話とか、
はい、
星尾さなえさんっていうね、作家さんが書いておられる、
ねえ、
うん、あれはちょっとなんか良かったですね、うん、いい話でしたよ、う
ん、じゃあ読んで、あの、録音しといて
朗読ですか。
朗読ですね。よそ行きの声でお願いいたします。
よそ行きの。それでは読みますね。
もう死んでくれ。やめてくれ。
でも私読み聞かせ、はい、まあね、子供もいましたから、うん、もう大きくなっちゃったんで今したいなってますけど。
よくやってました。
私は創作物語
を何をおっしゃる。創作物語って言うけれども、はい、鼻から創作するの。
そうですね。
勝手に題名つけて。
まあ、だから例えば簡単なところで言うと、うん、桃太郎とかね。
あ、桃太郎ね、有名な話ですよね。
ね、おじいさんが山にしばかりに行って、
はい、
おばあちゃんが川に洗濯に行って、向こうから大きな桃がどんぶらこどんぶらこ、まあ、これが本来の話ですけど。
そうですね、
まあ、それが桃じゃなくて、うん、なんか誰かのお尻が流れてきちゃったけど。まあ、最初簡単に言うとアレンジ。
アレンジね。
で、鬼退治に行くんだけれど、はい、鬼じゃなくて、はい、ちょっと違う人なんだ。あの、しょっちゅう家に出入りしてるスタッフさんの名前をお借りして、それが鬼だったり。
あ、話の流れ的には大体、
まあ、あの、なぞらえて、もともとその桃太郎とか、
はい、
まあ、読み聞かせして本物を読み聞かせした後で、
うん
うん、なんか読んでって言われて、うん、同じ絵本読むのこっちが退屈だから、うん、じゃあもうあの絵本なしで桃太郎の話しますって言って、はい、全然違うお話にしていくっていう。
演出家。
もう子供たち大笑いで興奮しちゃってなかなか寝ないの。
それ出版しようよ。
そんなことしてましたから、よその子が来てもやってましたので、結構子供たちから大人気。そんなこんなでなんか、ね、はい、文学メーターオープニングトークでしたけれども、ね、はい、今週も、ごゆっくりお楽しみください。それでは今月の曲です。アルバムワンデーより晴れた日のラブソング。
暑くすれにきは公園で子供と一緒に遊び出すから、サンダルの私はベンチ行き、時々彼がすまなそうに見てる。太陽が雲に隠れはしない、晴れ渡る空がまるで楽譜、二人が交わしてウィンクの数、オープンになって舞い上がってゆく。帽子をかぶりな薄しぐさな、まるで少年のような彼、私の存在を気にせずに無邪気な彼らにちょっとジェラシー。音符をお空に運ぶ天使、いたずらに私を笑ってる。私の気持ちに気がついたら必ず投げてね、 Wink and the Kiss。
さて今月の曲はアルバムワンデーより晴れた日のラブソングをお送りしておりますが、アルバムはこのワンデー以外にもライムライト、そしてオーバーチュア、そして明日はきっと、またランデブー、
うん、
そしてノエルですね、クリスマスソングの入ったラブイズフル、このこれらの6枚のアルバムが現在販売中ですけれども、
はい、
こちらアルバムの販売方法ですが、ご購入方法ですが、 通信販売にて販売を行っております。まずはメールでお申し込みください。宛先はいねこ .rainbow@gmail.com。 ご希望のアルバム名、ご希望枚数、あなたのお名前、ご住所、電話番号を明記の上メールをいただきましたら事務局より返信いたします。なお iTunes 内でのダウンロード販売も行っております。iTunes 内でいねこオーバーチュアと検索してください。そうしましたら、オーバーチュアのアルバム全部か、もしくは1曲ずつダウンロード販売しておりますのでご購入いただけます。
はい、
ということで、ぜひアルバムを買っていただきたいというねお話をたまにはちゃんと真面目にしないとと思いました。
そうですね、結構アルバムできましたね。
できましたね、ま
あ、それぞれがいろんなね特徴があってね。
はい、うん、まあ、ちなみにワンデーライムライトオーバーチュアは、税込み送料別で2500円となっております。詳しくは公式サイトの方ね新しく、更新いたしましたので、はい、そちらをご覧ください。というわけで今月の曲お届けしましたのは晴れた日のラブソングでした。さて続きましてもう一曲お届けしたいと思います。アルバム明日はきっとより大きな栗の下。
あなたを待って立っている大きな栗の下、枝葉の隙間に光ってるお日様の光、そよ風がほっぺをくすぐって髪の毛を揺らした。あなたを待って立っている大きな栗の下、
さて番組にお便りをいただいております。ヒデさんから。
はい、
ヒデだよーん
だよーんですか。
現在病気療養中であるということでね、はい、ヒデさん具合が悪いそうですけどね、ぜひお大事になさってくださいね。さてヒデさんからのお便りの内容ですが、
はい、
よく耳をかっぽじって聞いてみてくださいね。
かっぽじる久々に聞いたよ。
明日はきっと晴れることを願って、
うん、
加減の月の下の大きな栗の下でひまわりを見ながらロンリーナイトを過ごしているヒデなどだ
ありがとうございます。いろんな曲がね入っておりますね。
全ては曲のタイトルで文章を作ってくれました。もう一回読んじゃおうかな、
はい、
明日はきっと晴れることを願って、
はい、
加減の月の下の大きな栗の下でひまわりを見ながらロンリーナイトを過ごしているヒデなのだ。
はい、
ライブとか頑張ってなのだいねこリクエストは大きな栗の下なのだ、おやすみなさいっていうね、はい、
おやすみなさい
そんなヒデさんからのお便りでしたが、この大きな栗の下はまあ反戦歌みたいなつもりで書いておりますが、
はい、
季節は春の歌ですね、
うん、
栗というと実は秋のものですけども、
はい、
この歌は栗の木の下でそよ風がね頬を撫でてますので、はい、季語は春ですね、うん、
春ですね、
はい、ということで今の季節にふさわしい曲ではないでしょうか。リクエストありがとうございました。リスナーの皆様からのお便りおよびリクエストなども先ほどと同じアドレスで受け付けております。いねこ .rainbow@gmail.com こちらまでお便りとリクエストどしどしお寄せください。ヒデさんありがとう。オグラ
百人一首。
さあ 先週まで神様のお話をしてましたが、はい、今週からは、うん、とうとう小倉百人一首に行こうと思います、
はい、
クレッシェンドコーナーらしい。
そうですね。
さて小倉百人一首というと、はい、こうどんなイメージですか。
小倉さんっていう人が100個詩を作ったと。
小倉さんっていう人が100首の和歌を読んだ。
読んだと。まあ作者ですね。
学校行った。
一応来ましたね。全日制に。
まあ全然違うんですけれども。
分かっとるわ。
まあいつ頃のお話か。
ああ時代背景がね、
うんうん、時代って大事よね。
大事ですねこれね、
うんうんまあ、ちなみに成立しましたのは、はい、西暦で言いますと1235年でございます、うん文暦2年
文暦2年
って言われてもよくわかんないですね。ピンと
こないですね、はい
藤原の定家、
はい定家
まあ、あの歌を歌うときに藤原の定家と読みますけれども、
はい
まあ、政治を行っているときには藤原定家ですね。
そうですね、
はいうん、藤原の定家の手により編纂されました、
はい
まあ、藤原の定家京都の佐賀にある、う
んはい、
中院山荘
中院山荘
というね山荘、まあ、ですね、
はい、
の障子
障子、
うん、襖、うんうん、現在の襖、まあ
ね
うん、に飾るための色紙が、はいまあ、そのものとされています。つまり、うん、当時のインテリアだったわけです。
なるほど、
はい、
早く言ってよ。
襖に飾る色紙が百種の和歌で飾られたというね。
早く言ってよ。学校の先生そういう風に教えてくれなかったよ。
いや習ってると思うんですけど。で小倉百人一首と呼ばれるのは、
はい
まあ、定家が編纂した場所が小倉山でだったんですね、
う
ん、
はいはいはい、はい、
でその百首ありますけれども、
うん、
西暦で言うと600年代から、うんまあ、大化の改新が何年でしたっけ、はい、645年で私たちは習ってますね
かな
虫子、うん、大化の改新、
はいはい
うん、今違うのかな
違うちょっとね違うらしいです話が ね
で600年代から1240年代までの間に生存していた100人の歌人の和歌を集めました
というのが小倉百人一首
ということですね。
はい、勉強になりますね。
で、まあ、ちなみに藤原定家ですけれども平安時代の末期から鎌倉時代の初期に活動した公
家、うん、
公家です、はい、武士じゃなくて公家の方ですね、はいはい、で百人一首にはなんと1から100まで番号が振られています。
はい、
おおむねおよそ、
およそ
古い歌人から新しい歌人の順番で並んでいます。
はい、
まあ来週から1番からね、
うん、
番号順に勉強していこうとは思ってるんですけど、
はい、
ここまでで百人一首について何か質問ありますか。
質問ですか、うん、なんだろうな、インテリアっていうのは分かりましたよ、
はい
うん
うん、
なんだけど、
うん、
なんだろう、いやその100人の歌人を、
はい、
じゃあ定家が、うん、まあまとめたというか、
そうです、ね、
指揮者なわけでしょ。
そうです、ね、そうです、
音楽でいう指揮者だけど、はい、これギャランティーはどうなったのかな。
当時ギャラとかですね、
はい、
著作権とかは多分なかったと思われますね。
あ、なるほどね。
ちなみに、
はい、
言葉のポイントなんですけれども、はい、六花線とか、
六花線、
36花線とか、
はい、
聞いたことありませんか。
うん、ないですね。
そんなはずはないですけども、
うん、どう昔すぎてね、
うん、6の歌の千人、
はい、
と書いて6歌仙、
はい、
そして36歌仙、うん、36人の歌人、
はい、
まあなんて言ったらいいですか、素晴らしい歌人ベスト6と
ドゥルルルダーン
ベスト36、
まあ神セブンみたいなもんですね、はい、
まあそんな感じですね、うん、
アンダーグラウンドみたいなもんですね。
36歌仙はちょっと多いから、
う
覚えられないとして、
はい、
6か線ぐらい覚えとこうか。
はい、覚えておきましょうか。
一人ぐらいなんか見当つきますかね。
そうですね。あの清少納言。
いないな。
いないですか。
いないわ。
そうね。
今
ね。
言われるとね、あーって思うよ。あーって
なります。
うん。
天智天皇。
残念だな。
違うんですか。
いないんだわ。
あー、わかった。
思い出した歌人を言ってるんじゃないよ。
紀貫之。当たった。
ああ惜しかった。36選にはね入ってるんで、36か線に紀貫之は入ってるんですけど、6か線はですね、
はい、
柿の本の人まろ。
習った。
山の辺の赤人。
あ、知ってる。
大友やかもち。
おお、知ってる、有名じゃん。
増上返上。
知らん。
有原成平。
ああ、はい。
小野小町。
ああ、小町ちゃんね。
知り合いか。
うん、まあ有名な人ばっかり
です、ね、これぐらいは覚えときましょうよ。
はい、
ね、あと、まあ、五七五七七、上の句と下の句と五七五七七というね、決まりの中で歌を詠むわけですけれどもね。
はい、
まあ他にも何かこう女流歌人、
女流歌人ね、
っていうと、まあ、清少納言もそうですね。
はい。
あと誰かいますか？まあ、小野小町も言っちゃったね。
大納言。
大納言は違うね。
いや、紫式部だ。
泉式部はいるな。
あ、
紫式部もいるね。
はい、ですね。
紫式部は他、はい、百人一首の和歌じゃなくて、
はい、
何を書いた人でしたっけね。
紫式部は有名じゃ、何言ってんだよ。
何言ってんだよ、有名だよ。何だったかな。
いや、知らないの。
監督に聞いてるんですよ。
ま、枕の草子。
それは清少納言だな。
今清少納言の話をしてるかと思った。
紫式部ですよ。
紫式部はさ、あれじゃん、ね、
ゴシップです。ゴシップ、
うん、はいはいはいはい、よくね、いますよね。
まあ、源氏物語。
あ、そうそうそう、それ今言おうと思ったんだよね。
ね、
はい。
まあその辺ぐらいにしときましょうか。
はい、
ということで、まあ、今週からということで、
はい、
百人一首ね、勉強していこうと思って、今日は、
はい、
今週、今日のところは、
はい、
まあ、ちょっと予備知識ということでね、
うん、
お話ししましたけれども、
はい、
次回から、
はい、
やっていこうと思うんですよ、順番にね。
はい、順番にね。
で、一番は天智天皇なんですけども。
はい、天智天皇ね。
うん。で、まあ内容とかは次週やるとして、
はい、
この天智天皇の読んだ歌、を読んで、
はい、
自分も歌を一首読むんですよ。
なんとおっしゃいました。
監督と私とで。
なんとおっしゃいました。
で、二週目は天智天皇の次は誰でしたっけね。
天智天皇の次は確か
持統天皇ですね。
あ、そうですね。
持統天皇のお歌 を解説した後で、
はい、
まあ、それを踏まえて
五七五七七
ですよ。監督に、そのほら日本語をさ、
はい、
勉強したいとおっしゃってたの で、
そうです、ね、
監督に五七五七七でものを言えるようにね、
ものを言えるように。はいはいはい。
もう百人一首100首、
はい、
全部勉強した頃には、もう言いたいことは全て五七五七七で言えるようにね、
チェゲラッチョ
勉強していこうかと思います。
はい、わかりました。
そういった意味ではですね、
はい、
リスナーさんも、まあ、百人一首カルタなんかね、
はいはいはい、
カルタなんかで遊んだりした経験があるかもしれません、1番から順番にやっていこうと思うので、まあ、皆さんもですね、
はい、
ぜひとも、まあ、第1回は天智天皇、
はい、
負けじ劣らず、
はい、
それに似つかわし、
はい、
張り合った、あるいは感想、
はい、
その歌を読んだ後の思い、
はい、
ま、などなど
、はい、
を皆さんも一緒ね作っていただけたらいいかなと、
はい、うん、毎週緊張するなこれ。
でリスナーさんが いいのができたなっていう時はですよ、
はい、
これ傑作だなっていう時は送って、
はい、送って、
うん、監督が作れなかった時に、うん、はい、リスナーさんの一種があればさ、
うん、
間が持つじゃん
なるほどね、助かりますね、
うん、だからかあのリスナーさんもいいのができたら送ってほしいね、
うんうんうん、
さっきのアドレスでね、
うんうんうん、そう
ですね、5757して読んで、
うんうんうん、
送ってほしい。
毎週宿題じゃんこれ
でもさ、
うん、
まあ、神様のことも勉強したけれど、
はい、
全然覚えてないでしょ。
いや、イザナミとイザラキ、
いやいやいや、あの百人一首とか、
はいはい、覚えてない。
万葉集とか、
あ、覚えてない。
古今和歌集とか、
あ、もう全然覚えてない。
覚えてないよね、
はい、
土佐日記とか、
あ、ありましたね土佐出身じゃん俺、
土佐出身じゃん、うん、土佐日記とかありますよね、うん、
ありますね、
うんうん、この頃の文学って、はい、古文ですから、さっきオープニングトークでも読書の話がありましたが、うん、読書ではなかなか読まないんだよね。
なるほどね、
うん
うん、
なので、まあ、一種ずつこうたしなんでいくことによって万葉の世界がこうね、うん、なんとなくこう肌で感じられるようになれば、
はい、
監督もだんだんさ、
はい、
日本人らしくなれると
俺何人だい
何人なんだろう、
わからん
日本語がおぶつかない日本人
まあバカなふりするのも大変なんだよ。
でもほら東京オリンピック、うん、パラリンピックまでの間に、まあ、それ以降も海外から来られる、ね、
はい、
観光客の皆さんっていうのは、
はい、
お好きじゃないですか、こういう。
そうですね、
こう日本に来たからには、ね、うん、なんかこう和のね、
はい、
要素を楽しみたいっていうのありますでしょ。
そうですね、
うん、だからこう一首読めたりするとね、まあ、たくさんの、
うん、
こう観光客が来る中で、
はい、
どなたかとお友達になるかもしれない、
う
ん、
そうですね、
その時に日本代表として五七五七七のプレゼントができたら素敵じゃないですか。
はい、素敵だと思いますね
次週すごい楽しみにするからよろしくお願いします。
もう寝れないじゃんこれどうすんのこれ、
また暴れん坊将軍始まっちゃうよ。
パンパンパンパンパン言葉
マジック、またやるか
私ね最近ね、
うん、
あの知識が本当に必要だなと思うことがね毎日ありまして、うん、ね、
人と話して露呈するのよ。
そうね、あんまりこう人とね、あの群れるのが好きじゃないというか、
はいはい、
一人でいることが好きなので、
うん、
こう人と会話するとね、
うん、
自分の知らない分野だったりするとね、
はい、
もう本当話ついていけないわけよで特に歴史とか、
はい、
あと文学とか、
はい、
まあ、先ほども言いましたけど本読まないので、
うん、
その辺があまり詳しくないので、
うんうんうん、
まあ、2020年、
うん、
あのオリンピックに向けて、
うん、
もう日本をねもう一回ちょっと考え直そうと、うん、
まあ、監督の心の内を私流の言葉で言うと、うん、
はい、
インテリと会話したいインテリと会話できる俺になりたい。
あ、そうそうそうそう。まあ私のねこのねスポンジのように吸収力のいい
BSE いわゆる狂牛病ですか脳がスポンジって、
いや違う、吸収、何でも吸収しちゃう
牛
牛ですか、もうですか
狂牛病、
狂牛病ですか。
まあいいや、ことわざね、
はいはいはいはい、
あいうえお順でずっと言ってますが、
そうですね、今日何を行こうかなと思うんだけど、うん、
はい、
やっぱりね、あの危ない橋を渡る、これはね、うん、さすがの私でも知ってますよ、
はい、
ね、
うん、
まあ、意味を言いますと、まあ、皆さんご承知だとは思いますけれども、
う
ん、危険であることを知っていながら、ね、
うん、
無理に物事を行う、また、うん、危険であると知りながら法律に反することをする、
うん、
要例ですけれども、危ない橋を渡らないとなかなか大儲けはできない、ね、あの、まあ、石橋を叩いて渡るっていうのがあの反対語ですか、
対義語ですね、
対義語ですね、はい、言いますけれども、うん、あのね、 まあ、なんでこの言葉を今日選んだかというと、
はい、
うちの親のことなんですけれども、
はい、
ね、まあ、今危ない橋を渡るとか、その、石橋を叩いて割る、ね、うん、大義語の石橋を叩いて割るっていうのが、うん、うち渡るが、うん、うちの親の思う、見たらそうなんですけれども、うん、対して思うことなんですけど、
はい、
石橋を叩いて叩き壊すっていうね、
叩き割って、
うん、
渡らずじ
まい、渡らずでこけるっていうのがなんかちっちゃい時からありまして、
はい、
うん、で、まあ、ご承知の通り私から真面目を取ったら何も残らないので、
全然承知してませんけども、
まあ、いつもこう保険をかけながらというか、
はいはい、
こっちがダメでもこっちがあればいいかなっていうような、
うん、
まあ、今仕事もそうなんですけれども、
はい、
自分がね、どんな状況でも困らないように、うん、まあ、日々考えて行動してるんですよ、うん、
あ、監督そういうタイプ？
そうだよ、
保険かけながら。
そうだよ、案外そうだよ。
へえ、
うん、
私とは真逆ですね。
真逆ですか？
私何の保険もかけませんね。行ったれやみたい
な。行ったれやって何？あ、だから、あとは野となれ山となれってやつですね。
そうそうそう、うん、どっちかっていうと、
もう今さえ良ければあとはどうなっても構わないってね。
そうそうそう、先々のこと考えたってしゃあないし。
しゃあないしっていうね。あ、そういうタイプ、真逆ですね。
真逆ですね。
なるほどね。これからまあ4月5月に入って、
はい、
まあ、雨もね、うん、降って梅雨の時期ですね、
はい、
うん、まあ、雨降って地固まる、
はいはいはい、はい、うん、いろんなことがありますけれど れども、
うん、悪いことや嫌な事件があっても、
うん、
あったあとはかえって前よりも良くなるという例え、これね、うん、思うことあるんですよ、
はい、
イネコ&ティーケンジ、
イネコ&ティーケンジで、
うん、
雨降って地固まりました。
まあ、結構そうだと思いますよ。
どんな雨降りましたでしょう。
まあ、なんか言葉が通じない。
あ、なんかね、会話してもね全然平行線なんですよ。
そうそうそう、まあ、ね、うん、音楽の話しても全然平行
線で、平行線、
うん、もうどうしたもんかと、
うん、
たまにはな、喧嘩はしませんけども、
うん、
見
学には、ね、
見学にはなるわけでは
い、はい、
ね、もうそのうちさ、もういいや、めんどくせえからってね
放棄しますね。
放棄してね、
うん、
まあ、また同じ状況にまた陥って、それを繰り返して早10年
早10年
もう最近は争うこともやりました。やめ、まあ、やめて
諦めにも似た気持ち、
うん、そうそうそうそう、
うん、でも地固まりましたか。
固まったと思いますよ。いまだに、
うん、
なんで、うん、そうなのかなと、
はい、
理解できないことはいっぱいありますけれども、
私に対して、
はいはいはいはい、
どういったことでしょうか。
なんでそんなにアホなの。
具体的プリーズアホ
この間もご飯食べてる時にね、
はい、
体中にね、あ、そうそうそうそう、なんだっけ、なんだっけ、人参人参じゃなくて、なんだっけ、とろろ芋を
ね、はいはい
はい、はいはい、もうご飯にかけるって言いながら、はい、
うん、
パッと見たら頭とか服とかさスカートとかにさ、おもこりぶっかかったまま食ってるわけ。気づけよいい加減って、うん、
多分ね、ついたのは一箇所なんですよ、手、
手、うん、
手についちゃったんだよね、多分、うん、その手で髪触ったり顔触ったりしたから、あっちこっちにとろろ芋がついてて、うん、痒くならなかったの。大丈夫私
そういうのがこうありますけれども、
でも雨降って地固まるってよく言いますけど、
うんうんうん、
雨降ったらさ、もう土砂崩れじゃん。
まあ、そうだね、
地固まるねなんかすごいこのことわざっていうかさ、なんか納得がいかないんだけど
まあ、緩んで、まあ、雨がね降った後は緩んでいた地面がかえって硬くなるということらしいんですけどね、
うんうん、
今はもうね、森林も伐採したりね、綺麗な竹の、ね、
雨の降りようよ、
ね、もう切っちゃって伐採しちゃって、うん、もう流れちゃいますもんね、
うん、
逆に災害にこうなったりしますね。
雨程度ならね、いいですけどね、うん、雨の程度がね、
はい、うん、そういえばね、この私ね、今音楽の仕事をしていますけども、まあ、人を、うん、にね、ね、
教えたり、
教えたりしておりますけど、うん、結構物もらうのよ。
はいはいはい。
物もらうの、
うん、
先生これどうですかとかね、
うん、
今日家で撮れたなんとかなんですかとかね、
うん、
あとなんかこう会話の端からね、
うん、
なんか物を持ってきていただいたり、一、うん、回あったのは、はい、あの靴下がね、うん、ちょっとこうなんていうの毛玉になってた。
毛玉。
さすがに穴開くほどあの靴は脱がないですから、ね、靴下をこう
よれた靴下を
よ、ね、うん、こう見えてたわけでしょ、はい、まあ、そんなによれではなかったんだけどちょっと毛玉がついてたわけ、
うん、
ね、そしたらその毛玉を見て、うん、先生毛玉って言うわけ、
うんうん、
で次の週に靴下持ってきた
物乞い
物乞い、うん、まあまあそれはいいんですよ、あのすごく助かりです、うん、まあもらうわけいかないんですけれどもね、うん、あのまあその時だけはありがたく頂戴いたしました。でまあこういろいろなねプレゼントをもらう機会もちょっと多かったりなんかして、うん、
あ
の例えば冬になるとね、
はい、
あのは最近ね寒いなっていうとねマフラーくれる
寒いなって言っちゃったら
みんながマフラーくれる5本も6本も
いいじゃないですか、都会で1回おしゃれして、
まあ、あの、ありがたいんですけどちょっとありがた迷
惑で、
あの消え物にしてください食べられるものにしてください
そんなこと言ったら食べ物来ちゃうよ、また食べれないものなの
まあ、このことわざを通じてね、
はい、
私はこう冗談言ってますけれども、あの日本のね、うん、文化をもうちょっと勉強したいな。
文化ですかね、
文化というかね言葉、まあ、ほら今小学校3年生から英語の授業だよ、
うんうんうん、
ね、
うん、
と思うんだけどやっぱりね日本語をちゃんと喋れないと日本人は、
うん、それ以前にコミュニケーション能力ですかね、
はいはい、
言葉って会話してて、
うん、
そのニュアンスとか、
はいはい、
まあ、心意気が通じないですもん、うんうんうん、ジェネレーションギャップっていうんですか、
まあ確かにね、
うん、で、うん、若い人たちは書かなくなりましたね、うん、こう入力っていうことが多くなりました、でもうあの、うん、短縮した言葉とか、
うん、
あるいはもう文字入れずにスタンプだけで終わってしまったりとかするじゃないですか、
はいはい、
例えば言葉の後に絵文字なりなんなり、はい、こうつければその感情は伝わるけれど、
はい、
本来感情も文章にしなければ、
はい、
通じない言葉だけではなかなか気持ちは伝わらないので、
はい、
言葉を駆使して気持ちをこう伝え合う、うん、
なるほどね、
それが日本語っていうか言葉ですよね、
まあ、今までね、
うん、
あ、うん、はい、
もう関東は特にね、
うん、
あーとかうんとかおおう、あ、呼ばれたのかな、うん、あ、これどれかな、ああ、ありがとうって言ってたな、
うん、あのそろそろ日本語を覚えようかなと思ってこのことわざレインボー、あ
ー、だから原始人から現代人になってください
ということでこれね毎週やっていきます、
毎週やっていくね、はい、
もし取り上げてね、うん、欲しいようなことわざ、ね、
うん、
ありましたら
今のところね、うん、ことわざ辞典の、
はい、
あ
から順番に
しております、順番にしてますけども
今年中に終わらせるかなありましたら ね、
はい、
あの、うん、アリの歩みですけれども一つ一つ言葉を勉強していきたいと思います
私は言葉がね、達者なので、監督を顎で使いたいと思いますいいことあったんだ。
いいことですか、
うん、
うん。
お買い物に行ったのよ、
はい、
いつもの、
うん、
私に手なずいてるおじさんが働いてるスーパーにね、
あー、しもべのいるとこね、
そう、
はい、
で、いたの、
あ、いたんですか、久々に聞きますね
いたのよ、
うん、
で、まあちょうど外のカゴ、
はい、うん、
カゴをね、もうすでにカートに乗っけて並べてくれてあって、
はい、
で、これ借りますとか、こんにちはとか言ったら、おーこんにちは、
うん、
そうすると、まあ、お仕事してる最中でしょおじさんはね、はい、だついてくるわけにはいかないんだけど、
うん、
早回りして、うん、私が次に行くところの角で待ってて話しかけてでまたそこで人、
うん、
まあ、人会話し て、
して
で次のコーナー曲がるとまた先回りしてその次のコーナーのところに何気にいるのよ、
うんうん、
ね、 うん、まあ、それはいいよ、いつものことだから慣れてるし、で邪険にもしないですし、私も、うんうん、でレジに並んで荷物を入れてるところに、はい、そのいらなくなったカートを片付けるよって言って、うん、片付けてくださった、
はい、
あ助かります、
うん、
そこまでは良かったんです。
良かったんだけ
ど、荷造り終わりました、
はい、
今日あの調理酒とかね、
はい、
あとトマトジュースとか、はい、あとお酢、
お酢ね、
とかなんかこう液体ものが多かったのよ、
うん、
重たかった、
ね、重たかった、
うん、でそれの袋とあと生鮮が入ってる袋と、
はいはい、
まあ、ショッピングバッグ2つよっこらしょよっこらしょと思って自転車置き場に行きました。
はい、
いつもいるおじさんがいない、
いないな、怒ってんの、
役立た
ず、役立たず期待してんのかもうすでに、うん、
本当ならカート片した後戻ってくるおじさんは、
はい、
で重たい荷物を、
うん、
俺が持つよって言っていつも自転車まで持ってくる、はい、それがおじさんの役割、
役割な
の、私とおじさんとの間の
はいはいはい、はい、
でもいない、
いない、
もう役立たずだな今日は、うん、と思って、
うん、
いたら自転車は私の自転車ともう1台しか止まってなかった、
うん、
そのもう1台がなんで2台しかないのに、うん、こんなに私の自転車に寄せてるのかって、
はいはいはい、
しかも自転車のちょうど左側、
で
人間ってこう左側から自転車のね、
はいはい、うん、
方に立つじゃないですか、はい、そこで荷物をカゴに入れたりとかしなきゃいけないんですけど、うん、その時に、
うん、
つい私の大きなお尻か
大きなお尻が
隣の自転車に当たっちゃった、
はいはい、
でその自転車、
うん、
またわーって倒れた
、
ね、
やっちゃった
と思ったら、
うん、
いなかったおじさんが走ってその自転車をパンと
止めたの、
パッと止め て、
うん、
大丈夫かって言って、でダメだよ一人で荷物持っちゃって言って今地面に自分の買った荷物置いてたんだけど、うん、その、はい、自転車またいでって、
はい、
おじさんが乗っけてあげるからって言って、うん、おじさんが全部乗っけてくれて、
うん、
それで帰ってこれた
いいことなのねそれね、しもべがねちゃんと仕事を果たした、
ごめんなさい役立たずなんて言っちゃってそこを助けてくれてありがとう、今日はヒーローだったよって褒めてきた、
あ褒めてきたおじさん、
おじさん嬉しくなっちゃったみたいで、
はい、
ガッテンだって言ってた、
今時ガッテンだって言う人いるか、うん、まあ人間ね、
うん、
生きてれば誰かのね、
うん、
あのに世話になって、
うん、
一人で生きてるって言ってもね、
うん、
誰かのね、
うん、
まあ、第三者知らないね、
うん、
善良な人たちの力を来て得て生活しておりますが、
うん、
あなたは多いね、
私はね自分で言うのもなんですけども、
うん、
他力で生きてます、
他力ね、はい、
ほぼ他力で、
他力でね、
うん、ご飯食べること、まあ、だから生理的現象だけ自分で始末してる、
はい、始末してるね、はいはいはい、
あでもごめん食べることも意外と人のお世話になってる、
あなってんの、
うん、作ってる時はね、
はい、
自分で作ってる気がしてるけど、
うんうんうん、
ごちそうになることも多かったわ
そうだね、あもうみんなに感謝しないとね、
感謝ですよ本当、一人じゃ生きられませんから、
はい、
でもおじさんがね、
うん、
今日言ってたありがとねって、
うんうん、あおじさんがありがとねですか、
私にな
んで、
うん、ヒーローって言ってくれて嬉しくなっちゃったよありがとねって、なんかいいことしたみたいです私
してないしてないしてないしてない
一日に一個はいいことするとこんなに気分がいいのかと思って、
はい、
スイスイと自転車を越えて帰ってきました
まあしもべがいるとね助かりますね、
しもべじゃない神様、
あ神様なのね、
そうそうそう、私の周りは神様ばっかり、
うん
うん、
何かしらみんながね、
うん、
あの助けてくれる、まあ、頑張ってるからだね
そうでしょうかね、頑張ってるんでしょうか、
頑張ってるからみんな助けたくなるっていうね、うん、昔からそうでしょ、
あ意外とね、
うん、
意外といろんな人に助けてもらってますね、
はい、
ここぞという時に ね高い料金かかるところをただでやってもらった、はい、
ずうずうしい、
ずうずうしくないですよ別に、そんなことを企んでもないし、うん、お願いもしてないんですけど、
うん、
そうやってお世話になることはあってた、 だから言ってるじゃないですか、はい、私の周りは神様ばっかりで、どうして監督だけこう私は顎でこき使うのかが下せないな。
いや俺神様でしょん、
神様になりきれてないんです
か。山中ぐらいにし
よう山中、
山中に入る感じの神様や、まあ、三本の指にね入る神様じゃない、
神結びと、
そう
知ったことを全部言おうとしてる、
今国津神とかね、
天津神と、
そう、
ね、手津神、
そう手津神、ね、わしづかみってねほらちょっとね頭の中がこう、
ちょっと高尚なジョークを言えるようになったじゃない、
そう、
ね、それですよ、インテリと会話できるっていうのは、ね、手づかみ、わしづかみ、国つかみ、天つかみ、すごいじゃないですか。
すごいです ね、
ね、
ありがとうございます
ということで今週も気分が良くなったところでお別れです、はいはい、次週またお耳にかかりたいと思いますが、ぜひ皆さんね、はい、
5777ですよ、はい、皆さん分かってますか。
ぜひ読んでね、番組にお便りください、はい、というわけで次週また元気にお耳にかかりましょう。ごきげんよう、
さよなら。